明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
熱量と文字数編集長の米粒社協の三木達夫です。
キャップの国井作也でございます。
国井キャップよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
おめでとうございます。
私もよろしくお願いいたします。
今日もね、はい、各メンバーからちょっといろんな挨拶の音声いただいてるんですけれども、はい、そちらを紹介する前にですね、勝手にアニメアカデミー賞、
はい、
こちらの方ですね、
やりましたね。
リスナーの皆さんからも結構送っていただいたんで、ちょっと紹介したいなと思います。
はい、それはやっぱり賞は自分で考えてつけるというパターンですね。
そういうことです。大船記者よりいただきました。はい、皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
勝手にアニメアカデミー賞、私が勝手に選ばせていただいたものを送らせていただきます。演出賞、もうこれはこの方は、あれですね、賞でもうすでに大賞を取ったもの、
あ、なるほど。
自分でね、はい、自分で大賞をあげたやつ、は
い。なるほど。
演出賞は映像権には手を出すな。
なるほど。
アニメ化発表した時は不安でしたが、見事な演出でした。演技の方では特に金森氏役の田村睦美さんの演技が素晴らしかったです。確かにね。
確かに。素晴らしかった。
そんなでもありませんよ。というやつですね。
うん、
続いて、可愛かったでしょう。可愛かった。変達、そしてレールロマネスク、
あれ、なるほどね、まあ、擬人化ですよね。
頭空っぽにして安心して見られる作品でした。キャラが話すだけで可愛いのでよしです。
上坂さんですよこれ。
そうですね、上坂さん、
上坂さんすげえな。
泣けましたでしょう。
お、
あ、泣いたっていう賞、
ね、あ、それもあるね、泣けたシーンってね。
ガンダムビルトファダイバーズミライズのセカンドシーズン。
なるほど。
ファーストシーズンの頃はこの主人公たちで大丈夫かと思いましたが、見事に成長してくれた感がありました。特に主人公のヒロトの過去が重かったのですが、それも乗り越えてくれたので良かったです。以上、この4作品挙げさせていただきます。ということで、奥名記者ありがとうございます。
ありがとうございました。
本年もよろしくお願いします。
ガンダムビルドダイバーズできましたね。見てるなぁ。
見てますね。
見てますね。
俺こないださ、なんかBS で、これもね、再放送なんだけど、やっぱガンダム、40周年の時に作ったドキュメントみたいなのを見てて、その、
あの安彦さんとかのインタビューでさ、俺見たな。
あれ見た、
確か見た。
で、俺も前見たんだけど、
すげえ話だ。
いや、すげえ話。
あ、そう、板野さんとかも出て
きて、そう、
あのバイク乗って行ってたんだよって、あれだよな、あ、見た見た見た。すげえ話だなと思ってた。
そうそうそう。なんだっけな、あれ、あの、貝が好きになる子いたじゃん。
みはる。
みはるのシーンの絵コンテを、富野さんが書き上げて泣いてて、自分で。で、それを安彦さんが見て泣いてた。で、二人が帰った後、どんな絵コンテだろうと思って、ずっと残ってた板野さんがそれこっそり見て泣いたっていう。あれ、超面
白い。いい話だよな、これ。
でも安彦さんが倒れた話とか、
そう、すごいよったよね。あ、そういう経緯があったのかと思ったんだもん。
びっくりした。
うん。
そうですね、そういうのもみんな見てんのかな。
確かにね、泣けるってのもね、泣けるってのもあるからな。
続いていただきました。
はい。
昨夜様の奥様がどうしてもイメージできないサイレントリスナー、24歳、女が選ぶ。2020年、勝手に国アニメーション。
あ、これね、俺自分も似たようなのちょっと考えて。
あ、本当に国井アニメ。
国井作也のドッペルゲンガー賞っていうのを考えて。
どんな
の？あのね、国井さんが出てそうじゃないですかって編集長言うじゃないですか。
そうそう、国井さん、でも今年結構いっぱい出てた。
それが俺分かんない。
国井さん結構いっぱい出てたよ、今年。
いうのがね、だから自分がこれアニメ見てでも、あ、見て、その話する前に、あ、これ、達夫とか言いそうだなっていうのも実はあったりするんですよ。
いや、国井さんの場合は国井さんが脚本やってるアニメと国井さんが出演してるアニメ。
そうそう、言う、そう、これ国井さん脚本書いてんじゃねえってよく言うよね。そういうラインなのかな。
2020年も国井アニメの当たり年でした。
国
厳選に厳選を重ねた結果、ノミネート作品は過去の5作品になりました。エントリーナンバー1番、おじゃあちょっと待って、国沢自分でドッペルゲンガー賞にどの作品あげた、
うん、僕はね、もう大賞取っちゃったのが、うん、あのいでいい、うん、大賞取ったのが、まあ、あのなんだっけ、あの、アルテ、
アルテはまあそうだよね、
絵描きのあの師匠、
うん、あれはね国アニメです。
だからあれ見た瞬間に、ああこの師匠のことをこれ国さんじゃないって誰か言いそうだなと、正直ね1話見た時に瞬間に思ったんだよ。
これね、皆さんね誤解しちゃいけないのは、国さんは確かに中二なんですけど、少女漫画に出てくる中二キャラが国ですから言っときますけど、あの基本ベースは乙女なんで、
そう
乙女の世界の中にいる俺と関わるなっていう男が国です。
そうなんですよ、そうなんです、ね、今時のだから中二とちょっと違うんだよ、暗黒破壊神的なあれじゃないんですよ、
です
あっちの中二じゃないんですよ
俺と関わるなっていう少女漫画出てくる主人公ですよね。
男物だったら男物で、その俺に関わるなっていうのが、俺と一緒に罪を償う気ならみたいな話がね、そういう感じ。
じゃこの方はどういう作品をノミネートしたのか、
ちょっとドキドキするな。
エントリーナンバー1番、1月から3月期、うん、ソマリと森の神様。
おソマリ、
ゴーレムの中身って咲夜様です
あ、東京オリンピックやりましたからね。
エントリーナンバー2番、うん、4月から6月期、アルテ、
お
親方として出演されてましたよエントリーナンバー3番、デカダンス、7月から9月期、はい、これまた親方として出演されてましたよ、ね、
ダブル小西さんだ。
そうですね国井さん確か職人と相性いいからね、
そうかもしれないな、うん、
エントリーナンバー4番、うん、7月から9月期、魔王学園の不適合者、
お
アノス・ボルディゴート役すごくかっこよかったです
あ、彼ね、
そうですね、
グラタン好きなのは俺っぽいな
エントリーナンバー5番、魔法科高校の劣等生来訪者編、10月から12月期、さすがです、咲夜様、かっこお兄様って、
芝君ってこと、芝君なんだありがたい、嬉しいな。
私が選ぶ2020年勝手に国アニメ大賞は、
ジャカジャカジャカジャカジャカジャカバラン、
魔王学園の不適合者です。
お
ー、第4話で放った名台詞、うん、殺したくらいで俺が死ぬとでも思ったか、この台詞を耳にした瞬間、全国が羽を広げ私の前に舞い降りたんです余談ですが、私が選ぶ昨年2019年の国アニメ大賞は、この勇者が俺強いくせに身長すぎるの身長勇者でしたが、今年は竜宮院聖夜とは真逆キャラのアノス・ボルディゴートが私の中で国らしい国でした。咲夜様が患っている中二病っていう病は奥が深いのですね。さて2021年もどんな国アニメが見られるのか今から楽しみです。今年も楽しい放送ありがとうございました。皆様良いお年を、と、ありがとうございます。ありがとうございました。
なんだそんなかっこいいのか、
国さんこの24歳女性にいじられてません？
遊ばれてますね、
遊ばれてます、
男の順調を
でもまあ、
うん、
遠くはないよね。
そうね。
あえて親方として出てました
し、
デカダンスも親方も。
芝君もね。芝君も軍人だからね。
そうです
、ね。元軍人だから、17歳だけど。
ただ、アノス・ボルディゴートは、殺したくらいで俺が死ぬとでも思ったからですね。
かっこよかった。
これかっこいい。
実際かっこよかった。
これがだから国ってこと
ですよ。キスされても動揺しないんですよ、あいつも。あいつも。
そうですね。あいつもっていう。続いて、
はい、
熱文字ネーム座りパンチラは足首で隠す記者よりいただきました、さていきなりですがクイズです。
デデデン、
うん、私が持ち込んだホニャララ部門を次のノミネートされたキャラクター4名から何の部門なのかを考えてください。
面白い。
逆にね、部門を考える、
うんうん、
1遠藤由紀、2常盤紗里、3小谷沙耶香、4平塚静香。さあ
作品名ちょっと教えていただけません
か？まあ、
すぐに出てこないな。
この4名に共通した役割が個体になります。
なんだ、
いや、ね、確かに作品書かないとちょっとすぐ分かんないね。
分かんない、別の作品なのかな。ぜひ役割ですからね。
正解は、
うん、
部活顧問です。
あ、顧問
小判ね。
はいはい、はい、
なるほどね。ということで、遠藤由紀は恋するアステロイド、はいはい、もう地学部も部活顧問、
うん、
で2位の、時は去り、これは花山田のよさこい部の部活顧問、
再放送やってましたね、はい、
3が小谷さやか、これは放課後堤防にしろ、堤防部、
堤防部のグビネーですね。
そうだね、うん、4、平塚静香、これはですね、やはり俺の青春ラブコメは間違っている感の法事部、
あ、はい、あの白衣着てるね、
の部活顧問、うん、皆さん分かりましたでしょうか、うん、以上の方々です。どうでしょうか、皆さん個性的でお綺麗で可愛いお姉さんたちでしょう、私が大好きなのは部活の顧問が車を運転してどこかに連れて行ってくれるシーンです、うん、学生と教師、未成年と成人を表す分かりやすい描写です、うん、そしてそれに類する描写の代表が飲酒です、
うん、
なぜか部活顧問はお酒が好き、うん、というのがゆるキャンの鳥羽南先生や、うん、堤防日誌の小谷さやか先生あたりで完全に植え付けられたような気がします、うん、そして彼女たちは生徒の面倒を見つつも素敵な結婚に憧れ、うん、仕事で疲れやさぐれおっさん化しているところが何とも愛おしくてたまりません、
うん、
やはり女性は自立した働く女性が最高ですね、
うん、
ああ童貞ドリームを叶えてくれる素敵なお姉さんに養ってほしいな。あ、すいません、思わず声が漏れ出ていました、ということで、完全独断、私の好きな部活顧問助教師編の対象はダラダラダラダラダラダラダラジャンプ花山田よさこい部の顧問サリーちゃんこと時はサリさんです。わー、受賞理由は顔も性格も私のドストライクで、
ね、
おまけに体はボンキュッボン仕上げに CV 豊口めぐみさんとくればもう言うことなしです、うん、以上私のわがままな発表にお付き合いいただき誠にありがとうございました。それではまた来年の勝手にアニメアカデミー賞でお会いしましょう、さようならということでありがとうございます。
女性の顧問ね、
いいね、部活顧問、そうだね、部
活顧問だから なんとなく でもさ綺麗なんだけどみんなモテない設定じゃん。
そうだね、
そうなんだよね、
あ、確かにそうだね、
この辺がね多分美里さんラインだと思うんだけどね、うん、あのお酒飲んで仕事ができて、
あ、でも美里さんそうだった
ね、多分あの辺からのような気がするんだよね、系譜としてはね、うんうん、いいですよね、素敵です。
続いて、
はい、
初ミキシャよりいただきました、勝手にアニメアカデミー賞2020年の件ということで、
はい、
絶望寺の皆様こんにち
こんにちは、
いつも楽しく拝聴しております。
本当？
勝手にアニメアカデミー賞2020年、私はアニメ映画部門を勝手に選定しましたので報告いたします。
映画ね、
嬉しいですね、これは助かりますね、
そうかもしれない、
私が今年公開された劇場で見たアニメ映画は下記の11本、
うん、お、結構見てるね。
その中からノミネートを3本と大賞1本を選びました、はい、ということで、11本まずどんなものかというと、はい、さえずる鳥は羽ばたかないのザ・クラウズ・ギャザー、劇場版フェイト・ステイ・ナイト・ヘブンズ・フィール3・スプリング・ソング、そして2分の1の魔法、思い思われ・振り振られ、どうにかなる日々、映画クレヨンしんちゃん激突、落書きキングダムとほぼ4人の勇者、劇場版バイオレットエヴァーガーデン、ロシアオ平戦記僕が選ぶミラン、魔女見習いを探して、煙突町のブベル、ジョゼとトラと魚たち、鬼滅の刃は見ておりません
この辺熱文字っぽいわ。
他にもあれば入っていないかと思う方がいらっしゃるかと思いますが、うん、ご了承いただけると幸いです、そしてですね、
はい、
ノミネート5作品、
はい、
これはですね、さえずる鳥は羽ばたかない、
うん、
これはですね、大好きな BL 漫画のアニメ漫映画化、うん、これ以上ないほど原作通りにきっちり作っており、話やっぱりめちゃくちゃ面白い、今年一番映画館で興奮しました、
うん、
これはね、
これ
原作めちゃくちゃ人気あるから、
なるほど、
うん、
これが対象なんじゃな、
これはね、もう数年前から、
うん、わさわさしてた、
そう、あの新刊が出るたびにもう大騒ぎ、
BL 界
隈、そうですね、そして2つ目が劇場版フェイト・ステイ・ナイト・ヘブンズ・フィール、うん、
これもわさわさしてましたでしょ、やっぱフェイトですから、ね、
フェイト・ステイ・ナイト・ヘブンズ・フィールルートの3部作映画の最終章、うんうん、 クオリティは最後まで落ちず、どこを切り取っても綺麗ですし、何よりアクションシーンの迫力には圧倒されました。すごいね。そしてロシア王兵戦記、僕が選ぶ未来、これはですね、2019年に一度小規模で公開された中国アニメ映画を日本語吹き替えで再登場。コメディな表現などがめちゃくちゃ日本アニメっぽくて、この映画嫌いなオタクいないと思います。ということで、初見記者が選ぶ勝手にアニメアカデミー賞、はい、アニメ映画部門の大賞は、おデケデケデケデケデケデケデケデデン、ロシア王兵戦記、僕が選ぶ未来。
お、
中国アニメ映画を完全に舐めてました、
うん、
アクションよし、コメディよし、キャラクターも可愛い、どこを撮っても今年最上級のクオリティです。さらには子供に対する大人の対応など深いメッセージが込められており、全世界の人間に見てほしい映画です。それでは皆さん、今年も楽しい配信とご健康お祈りしております。ということで、初見記者ありがとうございます。
映画ね、なるほどね。これあれだっけ、あの猫みたいな花澤香菜さんとか桜井さんのあれだっけ、違かったっけ。
いやそうかも、
違かったっけ。ちょっとごめん、うる覚えなんで、うん、間違えてるかもしれない。
いやでも映画は確かにね、バイオレット・エヴァーガーデンの話題持ちきりでしたけど、まあ、
持ちきりでしたけどね、
こういう作品ちょっと ね、
うん、そうだね、
取りこぼしたくなかったんで、初見記者ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。重要、
続きまして、
はい、
この方は名前がどこにあるかな、ちょっと待ってね、
無記名
な、ちょっと待ってくださいね、落ち武者記者、
はい、
老害記者の落ち武者です。勝手にアニメアカデミー賞ご開催おめでとうございます。今年も数々の魅力的なヒロインが登場しましたが、八つ枯が注目するのは魔性のヒロイン部門。
お、魔性なんだ。
怪しいフェロモンを放ち、登場人物を惑わすばかりか視聴者をも虜にするヒロインに着目し、ランキング形式で発表させていただきます。いいですね、
いいですね。
4位、グレイブニル、青木クレア。
はいはいはい。
魔性とはやはり男に与える影響、男を変貌させる力を抜きにしては語れません。気の弱い虫も殺せなかった主人公周一を冷徹にとどめを刺す男に変えたクレアは、魔性の名を冠するにふさわしいと思います。また周一の中に入る時の姿も我々視聴者を楽しませてくれました。
エッチなもんな、あれだ。
グレープニルの青木クレア。
そう、確かにね、確かに魔性というか男を導く女だよね、あれね、高校生の子だけど。
3位、彼女をお借りします、七海真美。4人の魅力的なヒロインが登場する中、原作者が1人だけ演技がおかしい、そこにいる感がすごいと絶賛せしめた、結城葵さんの開演が光りました。性格の悪い小悪魔を演じさせたら天下一品、かつて別作品で悪役を演じるときに、この役でファンが減るなら本望と言ってのけた職人魂が存分に発揮された役ではないでしょうか。2位、魔王城でお休み、ツヤリス姫。魔性の力を測るなら、たぶらかした相手の格は重要な要素。その点で言えば、数々のリアル魔族、リアル魔悪魔たちを骨抜きにしたツヤリス姫に勝る魔性はいないでしょう。
なるほど、魔性か。
1位、
お
ゴールデンカムイ、谷垣源次郎。
で
これ言いたいだけなんじゃないですかね、もしかして。
ちょっと狙っていきましたね、
このための踏み台です
ね。そうだったな、
なんか読むのバカバカしく
なって、ちょっとなんか肩透かし、怒られるよ、せっかく送ってくれてんだから。
この人気作品の第3期初回は、谷垣がふんどし一丁の写真を何度も晒され、胸を揉まれて顔を赤らめ、ソリから落とされるというセクハラを受けるところから始まりました。普段の彼は筋骨隆々としたマタギの交換、マッチョで素朴な役をやらせたら右に出る者のいない、細谷さんの声も相まって画面から伝わる肉々しい香りは視聴者を虜にして離しません。真骨頂は第28話、サーカスの中の少女団に転生させた彼は、は
いはい、最高だったね、あれ。
その巨体ゆえにうまく踊れず、鬼ババアの教官から何度も罵倒され、メソメソしているところを少女たちに慰められ、自分は少女団のお荷物です、ブヒーと、実にいい声で泣く場面です。ムクつけき男たちの繰り広げる殺伐とした物語の中で、彼の放つ怪しいフェロモンは、今年のアニメの中で最も匂い立つものであったのではないでしょうか。 コロナに翻弄された今年、たくさんのイベントが中止に追い込まれ、家に閉じこもる日々を余儀なくされました。そんなら困難な状況の中でアニメを制作されたクリエイターの方々とアニメ語りの楽しさを提供し続けてくださった熱文字編集部の皆さんに感謝いたします。ということで、おちむきしゃしゃきしゃ、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ゴールデンカムイ谷垣、
谷垣、確かに、まあ、引きの絵で見ると、だから彼が、まあ、いわゆる昔でいう乳尻要因なんですよね。そういうところもこれ多分野田、原作の野田先生ってもう意図してやってるようにも見える部分も笑えるところがある。そこかしこに、だから映画の引用までいかないんだけど、影響と、あとバラエティ番組、30年前、20年前のテレビ黄金期の頃のバラエティ番組のその、なんつうの、面白がってる部分の、なんつうの、ニュアンスっていうのをこう出してくるっていうところが、引きの絵で見ると、だからこれ物語として男同士でやってるんだけど、それをアニメのロジックで言うと、お風呂シーンが男だけでやってますって、このバカバカしさっていうのも笑いでしょっていうところを、その笑いのオブラートの包み方のうまさっていうところ、これが素晴らしい。
そうですね、う
ん、でも魔性の女でよかったんじゃない、
よかったかな、
これ5位だったよな、うん、でも1位は、俺、1位、今のあれ聞くと1位は、やっぱあの、彼女、お借りしますの、彼女。
ああ、やっぱそう。
やつが、だって、ああいう人いるよ。
まあな
ぁ。いるよ。
いるか。
あれだって、いや、だからグレープニルはどこか、まだ、フィクションのレベルのことじゃ、まあ、ね、まあ、作品の設定自体が、やってること自体が。いや、だって、彼女、お借りしますも、リアルな恋愛のものだもん。
腹立つけど。
いるよ。こういう子いるよ、みたいなさ。人のものになった瞬間にまた欲しくなっちゃうタイプみたいなさ、
うぜぇ
いるよな。
といったわけでね、はい、まあ、あとは皆さんから、また熱文字メンバーからね、メッセージがありますんで聞いてください、はい、
新年明けましておめでとうございます。2021年も熱量ともじすお世話になります。石石こと石井美久です。お正月結構のんびり過ごさせていただいてます。お正月に見たいアニメはマリミテですね。好きなおせちの具は数の子です。お正月はまあ暇なんで家でゴロゴロしてるので、なんかやろうかなと思って始めたのが D4DJ グロリミックス、グルミックってやつですね。 D4DJ のアプリゲームちょっとインストールしてみました。で今やってます。結構情報が小出しにされるので、その音ゲーをやらないとストーリーを進めることができないので、あんまり音ゲー得意じゃないんですけど、ポチポチやってストーリー回収して、で葵くんいいですね。ブヒブの方でちょっと初めて知ったキャラクターで気になってアプリをやってみたんですけど、そう、葵くんっていうね、もうなんかキャラクターがすごいいい感じです。でなんかこのゲーム私っていう概念がないゲームだったらしくて、で知らなくて、それをでちょっと葵くんを攻略したいなと思って始めたんですけど、なんかどうやらそういうゲームじゃなかったみたいで、ただこう女たちが DJ をやるのを眺めるだけのゲームで、私という存在がもう全くいなかったんで、それはそれで好きなんですけど、まあ、ちょっと葵くん攻略できないんだと思ってちょっと若干の寂しさも覚えつつ、だけど初めて見たらね、その葵くんっていうのは割ともうちょっと決まった相手的な感じのね、女がいたんですよ。そうで、それも知らなくてアゲームをやって初めて知ったので、謎の敗北感を味わうという。まあ、ゲームがね、私、あんまり、ソシャゲもそんなにやってないんで、ちょっ ずっと続くかどうかわかんないんですけど、今のところは楽しくやってお正月ライフを満喫しております。で、今年のなんか抱負ということだったんで、まあお仕事頑張るっていうのもあるんですけど、今年はなんかこうハマるジャンルを見つけたいなと思いますね。まあ見つけるというか、まあそれは自然にこう沼に落ちていくっていうのが正しいと思うんですけど、もうほんとここ数年こうガチで燃えられるジャンルがなかったので、なんかもう本当にグッズを目の前にしただけでこうもう動機が止まんないような、あの感じをまた久々に味わいたいなと思って、またアニメでも、まあ、漫画とかゲームとか何でもいいんですけど、こうもうねお金を落としたいみたいな感じに思える作品とか、あとはまあキャラクターに出会えたらいいなぁとオタク的には思ってますね。うん、あとまあ去年よりはもっとアニメを見る本数を増やしたいなっていうことですかね。そんな感じです。はい。今年も皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様ごきげんよう。
新年明けましておめでとうございます。カーズ SP のカーズです。ですね、これを撮っているのはちょうど今テレビで天気の子が終了した直後なんですけども、もう本当に最高の映画でした。この先ネタバレをするんで、ちょっと聞きたくない人はちょっと数分間飛ばしていただきたいんですけども、とりあえず軽いところから言いますと、やっぱ夏美さんが超エロかったなっていうのは外せませんよね。やっぱ胸の谷間がこう何回か出てくるんですけども、超絶綺麗な作画で、ちゃんとそこもしっかり描いていて、ナイスだなというのとかですね、まあ中盤でいろいろこう、逃亡をするんですけども、違法行為がバンバン出てきて、あそこはちょっと笑っちゃいましたけどね。一通を逆走したりとか、ノーヘルだったりするんですけど、おいおいおいと思いながら結構ね、何回かやっぱ見てると、やっぱそういうとこ余裕のある気持ちでやっぱり見ながらも、ハマっていったなって感じなんですけども、やっぱりこう、穂高とやっぱりひなのやっぱ純粋さに僕はすごく心を打たれる映画です、これは。なんというか、まあ、こう、オタクの柔らかい心の柔らかい部分をなんか押してくるあたりが、なんかこう、新海誠作品全部にあると思うんですけども、そこがですね、かなり強く出ている作品だと僕は思っていて、例えば、穂高が結構この社会に対して無力感とか、なんか苛立ちというか、こう、逃避するんですけども、その辺のなんか大人の都合で自分に自由がなくて、なんか息苦しいなっていう気持ちはなんかすごく、なんか自分にとってはすごく共感できる部分で、のめり込めるんですね。結局、まあ、最終的にはこう、天候は変化したままで、まあ、社会が変わってしまったと。いう中で前向きに生きていこうっていう、まあ、メッセージ性もあって、そこで穂高くんがこう自信をつけていると、そのあたりがすごくやっぱりなんか自分はそこまで強くなれなかったところがあるので、でもなんかまあオタクであることを隠して生きていたりして、そのあたりのなんか息苦しいままだったんですけども、なんかそこも穂高くんは見事にこう前を向いていってるわけで、そこは多分僕にとってのこう感動につながってるんだなと思いました。で、まあ、そのラストは、その、ひなが、制服姿で、ずっとこう、空に向かって祈りを捧げているシーンがあって、あのあたりで時間が確か2年半か3年ぐらい経ってるんですよね。で、そこでもやっぱりこう、ひなが純粋さを失っていないことが分かって、なんかそこでもすごく胸がジーンと痺れたりとかしてですね、なんかいろいろとこう、なんかやっぱ世界系っていうのはやっぱオタクにとって非常にこう、やっぱ胸にすごく込み上げてくるものがあるなということで、すごく僕は高評価しております。全般的に見て、結構穂高とひなが、前を向いて頑張るっていう、その、とこでやる気がすごく出たって感じで。まあ、新年早々ね、そういう感じですごく心洗われる気持ちで天気の子を見たんですけども、私の年末年始なんですけども、ずっとブログを更新していてですね、まああとはですね、年末にリモートで実施した、ちょっと漫画家さんのインタビューした仕事がありまして、その原稿をずっと書いてましてですね、一切休みはございませんでした。 いやー、ほんと仕事漬けでこんなんでいいのかなと思いながらですね。あ、でもなんか、ちょいちょいテレビは、流しておりましてですね、やっぱり大晦日のフェイト特番がすごく良かったです。新作 OVA のフェイトグランドカーニバルというですね、映像が流れましてですね、あれはかなり胸熱でしたね。はい。で、それで年が明けた後に、スマホゲームの FGO でもですね、福袋がガチャが、始まりましてですね、私イリアを引きましてですね、やっぱ熱文字で過去に僕イリアが好きだってことを語ったんですけども、やっぱそれの願いが届いたからこそ、こう召喚できたのかなと。そんなちょっと、いい、出だしの新年スタートとなりましてですね、まあ、そんな感じで、本年もよろしくお願いします。カーズSPのカーズでした。
皆さんごきげんよう、黒柳の岡本です。
ごきげんよう、黒柳の野崎です。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も熱文字ともどもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
年明けましたね。
明けちゃったね。なんかあんま実感湧かないね。
まあね、いつもと変わんない生活してっからね。
そう、でもちゃんとね。今年は年越しそば食べて、お雑煮食べて、お鍋して、
そうだね、3112とね、ずっと料理しっぱなし私は
ね、そろそろ本当にお金をね払わないといけない
材料費をね、
大変よ。
いや、まあでもなんかいつになくね、お正月らしい毎日は
そうね
過ごしてる気がしますけど、
ね、その間ちゃんとずっとねアマプラでアニメ見たね。
あ、そうだね、久しぶりに本当一緒にアニメ見たね。
のんのん見たね。
のんのんね、もう1月からね、
そうやるから、
新しいクールやるから
復習して ね今のうちに、楽しみね、
楽しみ、まあで今年の抱負ということで、
はい、
まあまあ、その、いわゆるオタク的な抱負だとは思うんですけど、岡本さんなんかあります？
いや、岡本さんちゃんと考えてきたんですよ。
あんの？
あるよ、なんでだよ。あるよ、抱負だって。
いや、なんかあんまりさ、そういうのを決めるタイプの人ではないじゃない、岡本さんは。
岡本さんちゃんと反省してることがありまして。
はい。
なんかほら、この間のね、勝手にアカデミー賞。
勝手にアニメアカデミー賞、ね。
そうそう、アニメアカデミー賞で、ほら、男性キャラ部門を担当したでしょ？
そうね。
そう。その時にね、節番力選んだんだけどさ。
覚えてますよ。そう。覚えてます。
そう、SSR 取れないから番力くんだっつってさ、やっちゃった。なんか、ちょっと勝手だったなって思って。
ちょっとじゃないよ。
本当に？
いや、まあ、もともと勝手に決めていいものなんだけど、それにしても勝手だったよね。あなたよりもさ、ヤヨさんというさ、対話相手がいたにも関わらず。
いや、もう本当にね、いや、あの日撮ったのがいけなかった、本当に。
まあ、しょうがなかったね。
なもう、いや、撮れなかった岡本さんが一番悪かったんだけど、そう、それを踏まえて、これからは、ちゃんとイベント前日日までに、ちゃんと SSR 撮るようにするっていう。それが一つ目のね。
オタクとしてのね。
そうそうそう。
抱負ではないよね。
いや、もう本当にちゃんと撮るようにするっていう。
肝に銘じてるだけだよ、ね。
いや、もう本当にこれをね、やらないと、ちょっと今年のね、勝手にアカデミー賞やるかわかんないけど、やった時にね。
もう1年後見せて。
そうそうそう。今年やる時に、ちゃんと選出できるようにね。
そうだね。
そうそう、あと、もう月に一本ちゃんとアニメ見るっていう。
まあ、月に一本っていうかワンクールに、
そうそうそう。
一本ぐらいは、まあ、アニメを見るってこと、
ね、そうそうそう。去年ね、全然ちゃんと見れてなかったのよ。
そうね。
そう。なので、ね、今月だってもうさ、のんのんもやるしさ、まかないさんちの、舞妓さんちの、まかないさん、そうそう、見たかったやつ
が。舞妓さんがね、前に、
そう。
アニメ化希望の、漫画？
なんかおすすめ漫画？
あ、おすすめ漫画みたいなのね。
あれでこれがあって。
あ、そう、好きな本だ。
そうそうそう。
あ、そうだそうだそうだ。
おすすめしたあれがやるから、そう、それも見たいなって思って。
そうだね。
そう。で、ちゃんと見ようっていう。
ちゃんとね。
そう。ちゃんと見ます。これが抱負です。
オタクとしてのね。
オタクとしての。あとなんか、ブヒブに一回は、なんか送るっていう。
あ、そうだね。なんかそんな話してたね。
そう。それですね。
うん。いいかも。はい、え、それ何？偽名で出すの？
でも岡本さんで出すかな。
読まざるを得なくない。
いや、でも岡本さんちゃんともう考えて、ちゃんと考えたの。
あ、そうなんだ。
そう、文章に、落としてないだけ。
あ、なるほどね。今話したのかと思ったから。
いや、もう話したらよく話してもいいんだけど。
いや、ダメダメ、ちゃんと部品部に投稿してください。
じゃあ投稿します。
やっぱ 達夫さんが、
あ、そう、岡本さんのあれ読んでくれるのちょっと楽しみなんだ。読んだ
上で、まあ本当にそれを言うかどうかっていうのは、
そうな、
編集長のあれにお任せしないと。
読んでくれないかもしれないんだ。
そうですよ。
あ、悲しい。
何を読まれると思ってるのかって。
なんかもう読まれる気でいたわ。
口回ってませんよ。
はい。もうね、夜なんでね。
そんな感じで。
はい、岡本さんそれです。
うん。私はね、
うん、
まあ、去年、
うん、
同人誌をね、うん、一冊も出さなかったのよ。
あ、コロナもあったしな。
まあ、それもあるし、うん、まあ、本当に夢のないことを言うと、うん、ガシャしすぎて金がなかったの。製本に回すだけの。イベントに参加するだけのお金が、ちょっと捻出できなくて。
ガチャはな、
うん、なので、まあ、もちろんね、楽しくてやってるから後悔はないんだけど、でもやっぱりもうちょっとこう、創作の方に、いろんなそう、余力を持っていけるようにしたいなとは、思ってるかな。
それはまた洋画系？
以外にも、まあまあ他にも作りたいと思ったものを作りたいなと思うけど。
そっかそっか。まあ何をするかはまあまあまあ。
まあそうね。だまあまずはちょっとそのサークル活動をモチビッと頑張るっていうのが一つと、
はい、
まあ岡本さんと一緒でワンクール一つはアニメを見る。
でもね、のんのんがね。
やべ、
一個も。
何お前。
のんのんがね。のんのん見る。
それ免罪符でも何でもないから。
でものんのんやるからね。
まあもう楽しみだよね。映画も一緒に見に行ってね。
泣いたね。
泣いたね。
いや。夏が来るとは思わなかったからさ。
そうだね。でも、やっぱいい感じに引かねえが落としてくるよね。
ちゃんと覚えてないわ。
覚えてないの？
ちゃんと覚えてないや。ちょっと見直そう。
じゃあ見直そう。
うん。映画見直します。う
ん、まあそんな感じかな、くらいにの、うん。ね、なんか本当、特にこう皆様に胸を張ってお伝えできるような抱負ではなかったので。
え、嘘？え？本当に？
そうだよ。
え？抱負じゃん。抱負じゃん。ちゃんとした抱負だよ。胸張っていいよ。
いやいやいやいや。
胸張っていいよ。大丈夫だよ。
金がないって言ってただけだからね、私の場合は。
もうでも、ね、ちゃんとした抱負なんてね。ちゃんと守りましょう。
そうですね、はい。守れるように頑張っていこうと思います。
はい。
はい、今年も、どうぞ皆様に、幸、多からんことを。今年も一つよろしくお願いいたします。
お願いします。
熱量と文字数をお聞きの皆さん、アストミシンゴでございます。明けましておめでとうございます。さて、今年の抱負ということなんですが、その前に去年なんて言ってたかなと思って、まあ、2020年の頭の放送を聞き返したんですよ。そしたら、今年はたくさんのアニメソングのライブを見に行きたいって僕言ってたんですね。で、まあ、その言葉の通り、まあ、2月頃にはね、まあ、3本ぐらいなんかアニソンのライブをね、まあ、ライブビューイングも含めて見に行って、ね、2月の半ばなんかにはね、特にアイドルマスターシンデレラガールズのね、ライブが大阪であったんですよ。ね、しかもこれが、ね、そのアイドルマスターシンデレラガールズのライブ史上初の、バックバンドの生演奏で行われるライブだということで、まあ、これは見に行かないとなと思って、現地のチケットをなんとか取って、で、しかも場所が大阪ですから、この大阪っていう土地もなんとか楽しもうとしてね、大阪に一番早く着ける方法は何だって考えたら、これはもう高速バスしかないと。なんで前日の夜から、高速バスで向かって、朝6時頃大阪着いて、もうそっからもともと行きたかった場所とか、あと食べたかったものとかをね、食べて回って、で、ライブ本番ね、京セラドーム大阪でね、まあ約3時間以上ライブをね、全力で楽しんで、で、そっからまた大阪駅前で美味しいもん食べて、で、また高速バスで東京帰ってくるっていうね、もうライブも大阪も大満喫した状態で、帰ったんですけど、まあ、そっからね、日本は信じられない状況になってしまいまして、まあ、さ、今言ったのが、ま、2月で、その次に、いわゆるアニメソングライブ、現地で見れたのが、半年以上空いて、8月だったんですね。この2月と8月の間に、もう、新しいライブ様式っていうのがね、もう、 決まっていて、もう様変わりしちゃいましたね。まずいわゆるその客席から、ステージに向かって声援を飛ばすのが禁止とか、で、あと、ね、席がね、一席以上間隔が空いた状態で設置されてるとか、あとまあね、全員がマスクをした状態で鑑賞してくださいとか、ね、入り口での検温、消毒、まあこういうのをもうやって万全な状態で初めて、開催されますっていう状況にもなってたんですね。この2月と8月の間に5月頃かな、僕好きなバンドリっていう作品が初めて舞台をやるっていうことなんで見に行ったんですけど、もうその時にはもうこういう新しい鑑賞様式っていうんですか、こういうのが始まってたんで、あ、もうこっからしばらくはもう日本はこういうのを、こういうことをやらないとエンタメは楽しめないんだって思ってね、あ、もうちょっと僕の中では覚悟ができたんですけどね。ね、僕自身が出るお笑いライブとかもね、もうそういう風になってましたから、まあその反面、いろんなアーティストの方とか、アニメ作品ね、コンテンツがですね、配信ライブっていう形で、まあインターネットを通じて、まあライブ映像の配信だったり、まあライブそのものを、配信するみたいなことがかなり増えましたね。まあ僕がずっと好きな、バンドリもそうだし、プリパラもやってましたし、あと最近ハマってる D4DJ っていうコンテンツはね、現地チケットのライブ、現地ライブのチケットもあるし、配信ライブもあると。しかも無料で配信したりとかしてね。まあ、こういった配信ライブって多分これからもどんどん増えていくと思うんですよね。その現地に行かなくても、まあ、家にいながらにして、まあ、家じゃなくても、まあ、外でもいいですし、自分の好きな場所で好きな時間に、ね、アーカイブで見れたりするライブもありますから。まあ、そういった意味では、僕が去年言った、たくさんのアニソンライブを見に行くっていう目標は、今年はもしかしたら叶えられるかもしれないですね。で、まあ、アニソンライブ以外で言うと、まあ、やっぱりコミケがなかったっていうのはね、かなりでかかったですね。ね、まあ、春のやつが中止になり、ね、続いて年末のね、やつも中止になり、ね、夏と冬に、ね、4日間、ビッグサイトに向かってたっていう、あの生活がいかに愛おしいかっていうのを感じますね。もう僕もしばらく、コミケ以外ではコスプレもしてなかったんで、コスプレもしばらくしてないし、ね、4日間ね、臨海線に揺られて、ビッグサイト行って、で、まあね、コスプレもしながら、で、同人誌も買いつつ、ね、知り合いの、ね、サークルさんに挨拶も行きの、でね、まあ、ちょっと時間が空いたら、ビッグサイトの地下にあるね、フードコートで、ご飯食べえのしながら、もうヘトヘトな状態で家に帰ってきて、もう体力的にもすごいきついから、もうこんなのはもういいかなって思いつつも、よし、明日も行こうって思っちゃう、あのコミケ。もうなんでしょう、我々オタクはちょっと、半分、呪いにかかってんのかなって思いますね。もう、夏と冬、体が勝手に東京ビッグサイト方面に向かうように、もう呪いが誰かしらにかけられてるとしか思わないんですけどもね。去年はね、コミケ一回もなかったですから、やっぱりね、すごい寂しい気持ちが大きいですね。まあそんなね、まあアニソンライブ事情だったりコミケ事情だったり、まあいろんなのを踏まえて、今年の抱負、まあ抱負というかお願いですよね。今年こそはもう元通りのオタク生活が、送れるような世の中に戻ってくれって思います。まあ、さっき言った、まあ、新しいライブ様式っていうので開催されるね、ライブとか、あとまあ配信ライブだったりとか、まあ、そういうのもね、新しい形としてあってほしいし、まあ、やっぱり元々のね、現地に見に行って、まあ、アーティスト、お客さんともに声を出して盛り上がって、みたいな。で、まあ、ライブ終わった後にね、まあご飯屋さんなんかに行って、今日のライブすごい良かったよね、みたいな、感想戦をするみたいな、そこまで含めてのライブ？なんて言うんでしょう、家に帰るまでが遠足ですみたいな感じじゃないですけど、もうそこまでセットで、なんかアニソンのライブって考えてた節があるんで、アニソンのライブのために、まあ遠い場所まで行く、あとはみんなで集まる、ね、大きな声出し合う、まあそういうね、今まで当たり前のようにやってたことが、 また当たり前のようにできるような、世界に戻ってほしいなと思っております。というわけで、2021年も熱量と文字数並びにこのアストミ信号をよろしくお願いいたします。というわけで以上アストミ信号でした。YouTube チャンネルの更新が滞っていることに関しては本当にすいません。
新年明けましておめでとうございます。日が燃えるでございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。はい、私日がのですね、今年の目標は何といっても始めました YouTube のチャンネル日がゲームの登録者数を1000人に増やすことでございます。それはすべて熱盛リスナーの皆様のお力一つでございますんで、どうかどうか登録だけでもよろしくお願いいたします。そしてもう一つはですね、昨今のこの熱文字でも問題になってます日がアニメを見ない問題がございますので、今年こそは新規のアニメ番組をなんとか一本は見ますので頑張ります。ちなみにのんのんびよりノンストップは新作に入らないですよね。ダメですよね。ですよね。ですよね。ですよね。はい。何かしらの新規番組を見ますので、どうか感想の方、楽しみにしてください。以上、本年も日が燃えるをよろしくお願いいたします。
どうも、関口ジョニーズです。よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。今回は私の2021年今年の抱負を語りたいと思います。私関口ジョニーズ2021年の抱負は映画をたくさん見たいと思っております。これ抱負っていうのがわかんない、目標みたいなもんなんですけども、実は自分結構映画、アニメ映画に限ったことですけど、アニメ映画を割と見る機会が多くて、見に行くことが多くて、ちょっとテレビ、アニメの劇場版とか、完全な劇場版オリジナルアニメとかも、しれっと見に行ったりしてて、ただ去年はやっぱりいろんなものの影響で、あんま見に行けてなかったんで、それこそ、鬼滅の刃、ヴァイオレット・エヴァーガーデン、フェイト関連、云々しか見れてて、3本くらいしか見に行けなかったんで、今年は、もうちょっとたくさん見て、それこそ、2021年の、また、この熱量と文字数を勝手にアニメアカデミー賞で、映画賞みたいなのを勝てれればいいなぁと、私は思うております。だって、これが1月何日かに公開されると思うんですけども、現時点で、もう1月1日に自分が大好きな漫画の生徒会役員どもの、劇場版が公開されるわけですから、幸先いいスタートが切れるわけなんですよ。そっから、だって、銀魂劇場版もあり、なんて言ったって、エヴァンゲリオンが公開されるわけですから、これは見ないわけにはいかないと思うんですよね。いろいろ、まだ公開情報とかもいろいろ出てると思うんですけども、2021年、関口ジョニーズの抱負は、映画をたくさん見て、勝手にアニメアカデミー賞で映画賞の部門を語りたいと思っております。よろしくお願いします。以上、関口ジョニーズでした。ありがとうございました。
熱量と文字数をお聞きの皆様、新年明けましておめでとうございます。藤井21です。いや、うっかりしてた。明けましたね。はい。いや、うっかりしてたらっていうのも、いや、なんだか、今年の年末年始、暮れから年始、お正月にかけて、なんだかまあ、いつもとまあ、違う状況なわけじゃないですか。なんでこう、まだ、僕は初詣にもまだ行ってませんし、なんでしょうね、まだ正月感がないというか、まあ、結構通常営業な感じで過ごしてましたね。はい。仕事も、まあ、特に、ちょぼちょぼやりつつ、料理ですね。料理したり、あとまあちょっと動画の編集作業だったり、 なんで通常営業で過ごしてますね。まあ、こういう状況なんで、あんまり積極的に外に出ようとか、そういう気持ちにならないんですかね。まあ、うちへ向いちゃう、言いがちですけどね。まあでも、そんな中、まあ、うちでもできることじゃないですけど、僕は最近でもないのか、夏頃か。もう夏頃からずーっとハマってるんですけど、Amazon プライム動画配信サービスですね。動画配信サービスのアマプラで、まあ、過去作品、懐かしい作品だったり、結構もう最近の映画作品とかもすぐ配信されるんで、それを見たりしてるんですけど、最近だとあれか、もう1月に公開されるエヴァの最新作の映画、エヴァンゲリオン。新エヴァンゲリオンか。これ。新エヴァンゲリオン。はにゃはにゃにゃみたいなあのマークですね。の、まあ、に合わせて今アマプラでもジョハ Q、前3作品が、公開されてるんですけど、配信されてるんですけど、で、それでまあ映画だったり、作品、結構アニメ作品見たりしてるんですけど、でその影響で結構劇場にも、その逆輸入じゃないですけど、前よりは結構行くようになったかなって。本当に気になってるのとか、まあ見ようかなって思ってもいつの間にか公開終わっちゃってたりってだったんですけど、まあその逆輸入的に映画に見に行ってるんでいい影響なのかな、その外に出るって意味でも。で、一人なんで僕、いつもどうせ。一人なんで、まあ誰かと密に関わるってこともないですし、まあいいのかなっていう感じですね。あれが良かったな。最近見たな、中だと。11月かな見た。お茶魔女ドレミの20周年記念作品の、魔女見習いを探して、結構話題に、あれ、死者の、応募とかもしてたんですよね。死者では、だから、その、抽選から漏れちゃったんですけど、しっかりお金払って見に行きましたね。めちゃくちゃ良かった。なんか、元気になりますわ。ああいうので、やっぱ生きる気力が湧いてきますね。はい。なんかちょっと、だからそうやって映像作品から生きる気力を湧いて、もらって生きてます、最近。通常営業です。皆さん、今年もよろしくお願いいたします。藤井21でした。
明けましておめでとうございます。チンチトテトシャン。はい、ということで、新年の、2021年2021か、にょにと、訳せると思うんですが、そんな感じで、まあ、今年も、まあ、去年ですか、年末に、猫パラの、季節して猫パラの話が多く出ましたんで、にょにの年ねって、僕は思って今年も頑張りたいと思います。ということで、皆様も、まあ、体の調子に気をつけて、まあ、お互いに気をつけて、またみんなでアニメを見れたらいいなと思っておりますので、また今年も一年よろしくお願いいたします。国酒屋でした。
すいません。ヒゲを剃っておりました。どうも、明けましておめでとうございます。松崎勝利です。すいませんね、ちょっと、本年もよろしくお願いします。すいません、ヒゲを、剃ってまして。僕、電気シェーバー派でね、カミソリはもうほぼ使ったことない、電気シェーバー派なので、ブーン、ジョリジョリっていうね、音が入ってしまいましたけども、まあ、なんで僕がその電気シェーバー派なのかと言いますとですね、まあ、僕がまあ、そうですね、その十何歳、中学、高校ぐらいの時にちょっと、ヒゲが生え出した時に、まあ、僕、まあ、どうしていいのかわからなくて、家にあったハサミでね、を、ジョキジョキ切ってたんですよ。1ミリぐらいしか出てないヒゲをなんかジョキジョキ切ってたら、それで肌とか、まあ、傷つけ ちゃったりとかしてたので、まあ、これは危ないということで、母親が、まあ、なんかクリスマスプレゼントか誕生日プレゼントか何かに、電気シェーバーを、買ってくれたというのが、そもそもの始まりでして、まあ、父親も、電気シェーバーだったんですけどね、それで僕にプレゼントしてくれた電気シェーバーは、一緒にですね、アフターシェーブローションっていう、剃った後に、つけると、肌荒れとかなくなるよっていうような、なんか、そういう、アフターケアみたいな、やつもあって、それも一緒に、プレゼントしてくれて、で、初めてその電気シェーバーで、髭を剃っててね、そのハサミで僕がその髭を切ってた前に、母親が使ってた脇毛剃り機みたいなやつがあったんです。なんかそれをちょっと、なんか拝借したりとかはしてたのかな？無駄毛処理機って言うんですか？なんて言うんでしょうね。なんかそういうのがあったんで、まあそれも使わせてもらったりとかしてたんですけども。で、実際僕がそのプレゼントしてもらった、電気シェーバーで、まあ自分の髭を剃って、そのアフターシェーブローションを、つけた時に、父親と同じやつだったんですね。そのつけたやつが。プレゼントしてくれたやつが。なんで、ちょっと、いつも嗅いでた、父親の、なんかちょっと、アルコールっぽいいい匂いみたいなのが自分の顔からしてきて、あ、なんかちょっと大人の仲間入りしたなっていうのが記憶に新しくはないですけども、記憶に残っております。な、2021年ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？そういえば、アニメに出てくる、髭剃り捨てる描写って、ね、お父さんとかがね、なんか朝、髭剃ってる描写で、大抵、カミソリで、電気シェーバーじゃないけど、なんか理由あるのかなって思いますよね。ねえ。ねえ。歯ブラシも、電動歯ブラシとか使ってるアニメの描写ってなんかあまり記憶にないの。あったらごめんなさい。いいね。そうなんですけど、なんか理由、なんか、まあ、描かなくていいところですから、まあ、それは、いいんでしょうけど、なんか、その理由が、ほら、学校のシーンで、その主人公は大抵その、一番、教室の一番後ろの壁、まあ、窓側みたいな、なんかあるじゃないですか。なんか描くものが、ね、少なくて済むみたいな。なんかそういうのがあったり、ね、するんですかね？ね！ってね、思いました。はい。2021年の抱負。そうだね。あ、そうだ。ちょっと、今、ちょっと、鏡を見たら、ちょっと、鼻毛に、白髪が、混じっていたのを、ちょっと見つけてしまったので、はい。終わりまーす！
さあ、聞いていただきましたけれどもね、はい、
うん、
みんなお元気そうでよかったです、本当に。
そうですね。
メンバーからも特になんかこうね、
体調悪くなったとか話出ませんでしたからね。よかったっちゃよかったですよ。
比嘉君は、死に向かってますけど、ね、緩やかにですから、ね。
いや、だって健康的な体になってんじゃないの。痩せた痩せた言ってたじゃない。
俺、あのままおじいちゃんになるんじゃないの。
いや、結構ガラッと変わって健康的な体になるかもしれないよ。
よかったね。
筋肉後つけなきゃ。
そうですね。
編集長もちょっとね、うん、あの体をの傷んでる部分を直して、ちょっと痩せた方がいいです。傷んでますから、はい、直さないと編集長やばいっすよ。
まあ僕はもういいんです。もういいです。自堕落な生活を送る覚悟をしてますから。とにかく動きたくない。とにかくダラダラしたいっていう強い覚悟を持って、働きたくないという。
確かに、それ、いや、それはもう、はい、ちゃんと。
もう強い覚悟を持ってアニメを見ることにしてますから。
どうやったら働かずにずっとアニメだけ見てられるかって考えるもんな。
そうです。
真剣に考えるもんな。
真剣に考えます。はい。そればっかりはちょっと譲れないところも
ある。譲れない思いってあるから。
自堕落な生活を続けたいなと。ということでね、今年もまた、はい、編集部、うん、そして新前件ございますんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、また熱量と文字数ね、過去のバックナンバーとかも配信しておりますんで、はい、よかったら聞いていただければと思います、ね、本年もよろしくお願いします。